授業終わった。よし。ああ、悪い。今日俺部活あるから、また明日な。部活。今日こそ絶対に勝つ。よし、やろうぜボードゲーム。ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ドリンです。
チュパミです。
そしてサブパーソナリティの
ヒサリンです。
イエーイ。はい、というわけで今回で第87夜。
はい、
はい、ありがとうございますね。もうすぐ90話になるわけですけれども、うん、はい、まあね、皆さんお元気そうで、
うんうんうん、
まあ、新年も早々にまた、うんうん、はい、はい、もう2本目の通常回収録ですけれども、はい、
そうですね、う
ん、はい、最近どうですか、皆さん元気にやってますか、
うん、
健康体、
健康体、健康体、うん、ではある。ちょっとお餅を食べ過ぎたね。
あ、やっぱりちょっと大きくなりましたかね。
ちょっと夏だから本当に食べ過ぎたね、うん、
やっぱあれですか、秘訣ですか、お餅をいっぱい食べるとおっぱい大きくなるみたいな秘訣があるんですか。
そうね、実はね、お餅の中にね、そう成分入って
る。あ、ほん
と？なんですか？
あ、じゃあお餅と牛乳、お餅と牛乳。
お餅、餅白ければいいって問題じゃないですか。
しかもなんか今若干ヒサリンさんがですね、え、私もみたいなノリがありましたよ。
ええ、
あ、お餅いっぱい食べた方がいいんですって。
分かりました、じゃあお餅牛乳を今日から。
お餅牛乳。お餅牛乳は別に。
お餅牛乳。
何すか、お餅牛乳。
そこは。お餅牛乳すごいね。
はい。
健康とはない。
うん。なんかヒサリンさんありました？
なんか、
うん、
お正月は別に。
あ、そうですか。
別にでしたね。夜勤でしたね。
あ、じゃあ、うん、私の家でボードゲームをしたくらい。
あ、そうです。
うん、ありがとうございます。
楽しみました。
はい、またね、今年も目いっぱい楽しんでいきましょう。
イエーイ。
イエーイ。
イエーイ。なんだ今の。
まあ、ところで私ですけど、はい、最近というかですね、
はい、
ほんの昨日ですが、ちょっとですね、まあ、チュパミさんと、
はい、
あとまあ数名連れてですね、
はい、
ちょっとまあお正月いろいろ食べ過ぎちゃったから、
はいはいはい、
ちょっと運動しようということで、
はい、
まあリア充っぽくね、
はい、
うん、運動して痩せようということで、
はい、
まあ、近くの公園行ってですね、
はい、
まあ、キャッチボールをして、
はい、
フリスビーとかね、
そう、
フリスビー
とかバドミントンしたら風で飛ばされたりとかね。風強すぎて
ビューン、屋外はね、
そう
ですね、
さあタコ揚げしてるところでバドミントンできない。ビューンとできましたけど、
共存できないんですね、
うん、あ、ちょっと厳しいなってことで、まあ、人も多かったんでちょっとバッティングセンター行ったんですよ。私あの5年6年ぐらい前に、あの今の会社のね友人と、
はいはいはい、
あのバッティングセンターに毎週行ってたんですね。
ほう、そんなことが。
はい、で、まあ、結構慣れてたんで、まあ、今回もまあ打てるだろうと思って、ちょっといい格好しちゃろうと思ってですね、まあ、チュパミさんたちの前で、
はい、
まあ、もうメダルを購入し、で、あ、行ったことあります？バッティングセンター。
いや、ないです、
ね、あ、ないですか、カ
ル
さん。
はい、あります、あります。
あ、ヒサリンさんはね。
あります、あります。
ね、結構リア充寄りなんで。
バッティングセンターでリア充なの？
すいません、リア充寄りない、すいません。
いや、結構でも
確かに今二人がありますって言った時のなんと誇らしげな驚いちゃった今、すごい誇らしげだから。
そうですね。
うん、あ、あります、あります。
池面でしょ
うね、池面
でした。そうですかね。
いや、そんなね、まあ、ちょっとそうやって、まあ、女の子一人で行くような場所じゃないですから、まあ、私もその日頃ずっと5年間ブランクがあったんで、
うん、
あの、まあ、そのコインをですね、まず入れるんですよ、その、なんかこう、箱みたいなところに、
はい、
まあ、要はお金入れるようになってるところにメダルを入れるんですね、そこでは。
はいはい、
で、入れて、で、何キロかっていうのを、速さを設定できるんですよ、
う
ん、ポチッと。で、ポチッと押したら、もう、ボールがビューン飛んでくるんで、
うん、
それを、まあ、打つだけ。
うん、
もう自動的にビヨン飛んでくるんですよ、うん、もうボタン押しちゃったら、うん、あの20球、まあ、そこで20球飛んでくるんですけど、いっぺんじゃないですよ、
はい、
1球ずつね。
どんなリアルじゃなくてド M だったんですよ。
あ、
ババババ。
あれ もね、今のカオリンさんのちょっとね、はい、コメントにちょっと、ちょっと当たってる部分があるんですけど、私まあコイン入れて、でまあバッターボックス立つじゃないですか、でバッターボックスに立った瞬間にですよ、
はい、
忘れちゃってたんですよ、どこに立つのか。要は足元にホームベースと、
はい、
まあ、シートが引かれてて、
はい、バッターボックスですよね。
そう、だからシートの上に立って、まあ、普通に打てばよかったんですけど、あまりにブランクがあったんで、あれ、これどこに飛んできて、どこから打つんだっけってね、ちょっとテンパっちゃったんですよ、その瞬間。でも、でも前見たら、もう、機械のわかります？
それ見たことあります、
振り子みたいなやつ。カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタみたいになってて、やばいやばいやばいと思ったら、私、そのままホームベースの上に立ってて、90キロの球がビューンって飛んできて、私の太ももにバーン！第1球目から第1球目から
1試合1球目
太ももにデッドボールストライク
バッティングセンターをちょっとなんか履き違えてるかなと思う
全身で受け止める場所だと思う。
確かにバットに似てますけど、
誰がバットに体がバットに似てるやつだったり、黒石だったり、
ね、
どういうことだよ。木製でやらない、金属バットでやるな。
木製じゃない。
いや、もう初球から直撃受けて
痛いでしょ。
90キロの高級は痛いですよ。めちゃくちゃ。ただやっぱりね、他の目もありますし、何だったら知らないお客様もね、
横に、
ま
あ、隣とかにいるんですよ、
ね、わけですよ、近距離で。
そうそう。
んなんで、うぎゃーとか言ったら笑われますから、僕、はははは、とか言って。とか言いながら、普通にまた構えて、もうその後振りましたけど、まあ、残り19球、
はい、
全部空振りですよ。
正直、痛み
との、今も痛みと戦ってます。
それがいけない。すごい、こう、できませんでした？青技というか。
できてますよ、今。もう内出血ですから。
うわ丸く残りそうですね、綺麗に。
まあまあまあ、でも打たれ慣れてるというかね。まあ、もともとのド M 気質から、
なるほど、
多分あったら残らないんじゃないかな。
なるほど。そういう
でも皆さんもご注意。
ド M 気質は残らない。
本当に皆さんもご注意いただきたいですね。
もしホームベース踏むときは、もっと後です。
あ、そうか、はい、もっと後で。バッティングセンターで踏むことね。ブルブル回って
た。置いてあるんですよね。なんか分かりませんか。
これはね、だからやったことある人しか分からないね、ヒサリンさんね。
そうですね。
目の前にね、なんか穴みたいだから穴があるんですよね。ボールがビヨンって飛んでくる。
ああ、
穴が。
そうですかね。
こっち向いてるわけですよ。
はいはいはい。
だから目の前を見たら、あれこれこのままだと私当たるんじゃないかなと思って、違う方向に立ったら、そこはホームベースだったっていう感じです。
あ、なるほどね。結構こう遠いんですか、その穴っていうのは。
そんなないですけどね。
本当に行ったことないので、
いや今度行ってみたらいいです。絶対に直撃しません。
怖いこと言うな。
キューンぽよよ、
跳ね返してる、跳ね返してる、跳ね返してる、
全力でバン
ぽよよ、跳ね返して る。ほら
落ちても大丈夫じゃないですか、それ。落下しても胸から行けば大丈夫みたいな。
だから皆さん気をつけてほしい。まず隣の人たちがどれぐらいで打ってるのかを見てから。
ああ、なるほど。あ、見えるんですね。
あ、もちろんもちろんね、見れますから、
そうですね、
っていうね、まあ、最近の出来事ですね。
いや、本当に痛い目ですね。あ、でもいいじゃないですか、新年明けて、
まあ、当たるですね。めでたいか、
めでたいですね。玉が当たる。
確かにね、いいことかな。
いいことですよ、いいことですよ。
もう二度とないようにしたいんですが、はい、はい、まあそれはそれとして、
はいはい、
ですが、まあちょっと話ずれまして、はい、まあ、1月30日にね、今月の30日に行います、クリエイター交流会、ね、私が開催してます、はい、クリコーというクリエイター交流会があるんですが、
はい、
そちらがですね、まあ今の段階、今ね1月12日なんですけど、もう今の時点で200人の参加応募超えまして、しかもまだなんとかキャンセル枠空いたら入りたいと、はい、ねじ込みたいという人も何名かいらっしゃいまして、はい、おかげさまでありがたいことにですね、大盛況ですよ今回も、
うん、
なんでね今回も期待してるんですが、まあ以前にも言ったように最終回になりますので、
はい、
まあ最後にね華々しくやっていきたいなと思っております、うん、でそちらの会には、まあ、アナログゲームデザイナーの有名な方々、
はい、
まあね、多く参加され、特に私が嬉しいのはですね、スルメデイズさん、
はい、
うん、わかります、
はい、
スルメデイズさん、
はい、
もうこの前の人気アンケートでも あの10位以内に3作品入った、
はいはい、
あのそうですよ、祇園フェスティバル、アイマイフェイバリットシングス、はい、頼めない、うん、でおなじみのスルメデイズさんがね、あのフルって参加してくれますんで、はい、これが嬉しくて、うん、今後仲良くしていきたいなと思っておりますが、はい、はい、参加される、まあ、リスナーの中でね参加される方よろしくお願いいたします。はい、とですね、まあ、また話変わるんですけど、
はいは
い、まあ、つい昨日ですかね、ヘンラボ、ヘンラボって知ってます？
ヘンラボ、
あ、知らない、サリンさん知らない、テレビ番組、あらー、あのニュースでね、ジャニーズの、ニュースがやられている、まあ、番組で、まあ、いろんなことに挑戦しようという番組があるんですけど、まあ、その中で、あのなんとアナログゲームデザイナーの、ね、
はい、
川崎工場長、
はい、
それから金井誠二さん、
はい、
そして我らが野沢国さんも登場されて、
はい、
まあ、他にも多数アークライトの方だったりね、あのおかずブランドの方だったり、はい、いろんな方が出られまして、
はい、
あの手越しいるじゃないですか、
はい、手越しね、エンターテイナーの
手越し、
はい、味噌汁じゃないですか、
手越し、うん、
手越しさん、
手越しさん、
はい、味噌汁って何
なんかそんなユニット組んでるえ、なんかなんか
手ごますのこと、
手ごます、味噌スープみたいな、
味噌スープだった、
その味噌汁でおなじみの手越しがそのこれまでの神経衰弱でね、トランプであるゲームの、まああれって言って衰弱しねえじゃねえかとね、神経衰弱って名前のくせに衰弱しないじゃないか、もっと衰弱するゲームはないのかってことで、有名なゲームデザイナーを集めまして、その方々が考えたより神経衰弱的なものをしようって、遊ぼうっていうので企画で、もうびっくりですよね、
すごいですね、
そうですよ、もうそこに登場しました、そのもうね、知人の数々、
うん、
そのあ、じゃあその画像見たいですか、
見たいです、
見てない、むしろ見てなかったですね、はい、その映像というか、まあ、テレビ
見ないです、
これですよ、これね、これちょっとラジオなんであれなんですけど、これ手越しですよね、
おお、
これ手越しなんですよね、でもここにいらっしゃるあの謎の方々これアークライトの方々
いいですね、
さらに野沢国さんがね、
すごいですね、
いらっしゃって、他にもですね、まあ、こちら見るとですね、あの金井誠二さん、ラブレター、
おー、はい、結構顔近いですね、
顔近い、手越しと顔が近い、
手越しさんと、
手越しと金井さんが、
顔近い
か、
ちょっちょしそうな、あら、
30センチの距離、
あらららら、ら遊んで、こうやって、ね、つい先日アメトークにね、今度出ればいいなとかね、
はい、
あのアナログゲーム芸人とかやればいいななんて言ったばかりに、はい、すぐにこんなまたテレビにアナログゲームが特集されてしまいには、ね、有名な著名なゲームデザイナーが登場しまして、
しかもですよ、ジャニーズですよ、
ジャニーズ、
ジャニーズですよね、
すごいですよ、
でここで期待するのはですね、はい、やっぱりその手越がどうのこうのなんか私はどうでもいいですよ、むしろ私はイッテ Q のおかげで、そう、手越のことあんま好きじゃないんで、
あ、そうですか、むしろ好きになります、
何でしたっけ、なんかこう手越の挨拶あるじゃない、
テ
ッテッテッみたいな、めっちゃ腹立つんですよ、そうやって見るんですけど、
ええ、面白いですよね、
いやだからちょっと手越よりも、ちなみにヒサリンさんは手越好きですか？
まあ別に普通です。
あれ、ヒサリンさん若いからニュース結構世代ですよね。
世代ではありますね。
平成ジャンプとか。
世代ではありますね。
ああ、じゃあ忍者とかの世代じゃないんです
か？忍者って
忍者知らないの？忍者知らないの？
知らない。
忍者
それそれそれお祭りだ。
あ、そんなは知ってるけど忍者？
あ、知らないんだ。
知らない。
まあそのまあ私たちはその世代なんですけどね。まあそんなまあ手越し好きな手越し好きなのかわかんないですけど。
その世代ですか？
ヒサリンさんには申し訳ないんですけど、私たちとしてはそのアナログゲームでデザイナーがどう活躍するのかを見たかったわけですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、で期待してて見てたわけですよ、
はい
はい、まあ金井誠二さんとね、川崎工場長は、はい、まあ、冒頭の方でいろいろと、まあ、しゃべったような、しゃべってないようなぐらいでも、まあ、番組内では結構映ってたんですけど、まあ、その野沢国さん、
はい、
ね、モテゲー男子更衣室で、ね
はい、
同じくボードゲームポッドキャストをやられて、野沢国さんが出て、
はい、
うわっと思って、私もうそこをね何度も見たんですけど、一切しゃべってなかったんですよ、でもう1分ぐらいしか映ってなくて、マジかよと、でも変な帽子かぶってて
なんかあの鎧みたいな、
あのそうですよね、今のさっき見た時も何かぶってんだろうとは思いますが、あれで言いませんでしたが、
すごい人いるなと思いました、
そうですね、あれあの帽子一切触れられてないですからね、
いじりなしですか、
番組中でいじりなしですから、こんな面白い帽子かぶってるのに
絶対突っ込みますよこれは、
いやすごい、バラエティ番組の恐怖ですよね、
いじってくると言わ
んわかります、演者側がどう配慮しようと関係ないですから、
すごいな。
これあれですよ、ひな壇芸人だったら泣いてますよ。
ただ私は嬉しかったんで、もう永久保存として今も置いてます。
そうですね、
後で一緒に見ましょう。
はい、
うん、まあ、そんなね、まあ幸先のいいアナログゲーム業界、
はい、確かに
確かにそう
ですよ、はい、確かに幸先いいですね。
そうなんですよ、
今年始まって一発目でね、
はい、うん、はい、まあ、そんな、どうでもいい話は置いといてボードゲームの話、
はい、
ね、もうここまで全部カットしてやりますよ、
なかったのに意外と。
ヒサリンさんがね、そのもう手越しの追っかけしてたくだりは全部カットして、
して、
熱く語ってましたから、カットしてね、はい、まあ、じゃあボードゲームの話したいんですけど、まあ、今回特集するボードゲームの前に、今話題の、ね、ちょうど話題になっています、熱くなっていますね、この、まあ、昨年もありました、第4回ボードゲーム川柳大賞っていうのが今ね、実施中でありまして、まあ、これがですね、まあ、まあ、第4回にもなりますから、もう言ってもまあ結構歴史を重ねてきたなと思うんですけど、はい、まあ、今度の1月17日、ね、はい、まあ、今週末かな、
はい、
まで応募してるんですが、
うん、
まあ、そちらちょっとね、まあ、我らホラボドとしても、
はい、
ね、ちょっと触れていきたいというか、まあ、ここで思い切って川柳を読み上げたいなと、
はい、
これ去年もやりました、
やりましたよね、
やりましたよね、
デジャブどころではないです、ね、
はい、一切覚えてないですけど、
あれ
やったことは覚えてる、
そう、やったことは覚えてる、何言ったかは何も覚えて
る、やったことははっきり覚えてるんですよね、はい、でも何も言ったか全然思い出せないの、
ネタがなんか使い、なんだったっけ、
まあ、ちなみに、
はい、
去年のですね、まあ、ちゃんとした、まあ、大賞の話なんですけど、大賞、ね、はい、コラボと関係なくボードゲーム川柳の第3回の大賞は、
はいはい、
日本からドイツに届いたラブレター、いや、もうこれ、
ね、
おしゃれですよね、
しかもあれですよね、
これラブレターというね、はい、ゲームがありまして、そのラブレターにちなんで、はい、かつドイツでね、まあ、評価されたっていうのを含めて、
ね、
日本からドイツに届いたラブレター、
いや、
いいですね、
うま
いですね、
これが大賞取り、
うん、その年を表してますよね、
うん、というわけで、
はい、
まあ、今回
は
ホラボドとしても、
はい、
ちょっといくつか読み上げましょう、じゃあ、
この後に読むのはちょっと
私も今言われ
たハードルが
マジですか、
ハードルが
この後に言うのか、
いやいや、もう長いことこうやってポッドキャストやってるわけですから、まあ、ヒサリンさんは最近やっとね、まあ、サブレギュラーとなったんで、まあ、じゃあヒサリンさんから、はい、ここは敷居が低い、ね、ヒサリンさんから
敷居が低い、はい、
はい、じゃあ、
お願いします、
読み上げてください、はい、もう笑ってますけどね、
はい、日本語苦手なんで、
おお、
あれ、
ではどうぞ、
ではいきます、
はい、
6歳の少女を思い出すラビリンス、
おお、6歳の少女も、その少女っていうのは自分
自身、自分です、
あ、そうか、ヒサリンさんは6歳の頃にお母さんと一緒にラビリンスをした思い出があって、それを引きずって今ボードゲームにね、
引きずってなんか怨念みたいな、
なんか
引きずってじゃないでしょ、
いやでも、あとあれですね、カオリンさん気づきました、
え、
中の句のもう字余り感、
キュッていいだね、
少女を思い出すってもう
2パターン考えてますよね、
もう四五じゃないからね、
ちっちゃい字はちょっと一緒にして、まあ、
だいぶ
してもダメ
ですね、字余り、字余りだね、字余りだね、
だいぶでしたね、まあでもちょっと素敵な
素敵です、ね、
思い出をね語る、
ほっとするね、
うん、いや、なかなかいいと思います
、なかなかいい、
もちろん
な
ん
かラビリンス性がまたいいですね、
そう、う
ん、
最後のラビリンスはいい、
そうですね、うん、
なかなか、あ、じゃあここで、まあやっぱりチパミさんから、
あ、私からいきます、うん、
はい、じゃあお願いします、は
い、お願いします、
はい、ブラフかな、ブラフじゃないかな、ブラフかな、
もう笑ってるやん , 笑ってもうてるやん、
いやー、もう私ね、ツイッターの方で結構つぶやいちゃったんで、あのネタ切れなんですよ、っていうことで、
知らんがな、しかも何見て、ブラフかな、
ブラフかな、ブラフじゃないかな、ブラフかな、
いや、もうどんだけ疑ってんねん、
だから今
どんだけ人を疑ってんねん、
プレイ中に、あのブラフかな、これブラフじゃない、いや、ブラフやろみたいな、そういう
嫌 な,、ね、なプレイヤー、めちゃくちゃ嫌な、
やめちゃめちゃハマってってゲームしてるんですよ、うん、
あ、
はい、まあね、
その様子でございます、
あ、なるほど、なりきってるとそこにね、
うんうんうん、はい、
はい、じゃあ続いて、
はい、
まあ、カオリンさんどうぞ、
はい、
そうね、いや正直ですよ、言われた時に私何にも思いつかなくて、
あら珍しい、
いや思いつかないな、思いつかないなって言って、さっき思いついたんですよ、
さっきかい、
さっき、
じゃあどうぞ、
新鮮、
ホラボドで覚えてきたよボードゲーム、
うわー どういうこと？
いや私正直一番最初の頃始めた頃って私、
はいはい、始めの頃頃ってね、
ボードゲームよりあのホラー映画やりたいっていう気持ちがずっとずっと
強
く
て、ホラー映画を紹介したいよっていうことね、
気持ちがよっぽど強くて、ボードゲームも全然覚えてなかったじゃないですか、うん、
はいはいはい、
それがですよ最近やっとね、うん、いろんなこと覚え始めてきて、
おいいじゃないですか。
これ始めたからですね。
あ、正直。だからホラボドで覚えてきたよと。あ、
そうそうそう、
うん。覚えてきたよっていうのは、覚え出したよってこと
ですね。
ああ、なるほど
ね。やっとかよ。
なるほどね。なるほど。いいんじゃないですか。
そうですね。なんかリスナーさんでも同じような気持ちの人がね、
うん、
いるかもしれない。
そう、いや、思ってくれると嬉しいですよね。私自身がこれをきっかけとして
覚えてきたので。あ、でもいらっしゃいますよ。やっぱり。あったりすると言ってくれますよ。あの、ホラボドのおかげでボードゲーム始めたって方もいらっしゃって。
すごい。私自身がそうなので。
まあ、それをパーソナリティが言うのはどうかなって思いますけどね。
うんうんうん、
じゃあ次の句を。香織さんもう一句あるんですよ、ね、
え、もう一句、
あ、もう一句ある、
なんか2個あるって聞いてますけど、
しょうがないんだよね、
はい、
いや
言ってみてください
、私はことないですよ、
はい、
いや、ああやろう、こうしよう、言ってで振り出しに
うん、どういうことですか、もう一回やってもらっていいですか。今なんか恥ずかしさのあまりか、なんかちょっと
滑り出し
が、滑り出しが、
今日な、今までやってきましたよ、いろいろ、今日初めてフェードアウトしたいもんね。
あ、マジか、
初めてフェードアウト
したい。だってひさりさん最初聞こえなかったですよね。
いや、恥ずかしいね、
ロックマンのスライディングみたいな、突然シャーってなったから、
やめよう、
もう一回もう一回もう一回
もう一回もう一回、あーやろ、こうしよう、言ってて振り出しに、
もうこうしようじゃねえし、なんか怖いし、あやろうこうやろうとか言って、
え、いや、じゃあ5分なって
る、まあまあまあまあ、
そうです
ね、なってるなってる、
どういうこと、どういうこと、もう一回言って、
え、いや、もういいわ、辛いわ、こんな苦行あるか。
3回は乗ってくる、
怖
い、怖い、自分が怖いわ。
でも空自体はいいと思いますよ、空自体はいいと思いますよ、
このね、悲しい心ね。
カオリンが気持ち悪いな、カオリン。うん、逃げました。強調しました。
確かにね、どうかなとは思った。書いててどうかなって思ったのに、それ拾い上げられる辛さね。
ああ、じゃあ。
これね。
カオリンや。
いや、もう、そんなこと言うんですからね。はい。ももいさんはね、いいの持ってるってことでしょう。
あ、私ですか。
はい。
そうですよね。
考えてみましたよ。
おぉ、さすが。
三日三晩を考えました。
おぉ、その詰めたネタをね。
じゃないですか。
じゃあ言いますね。
絶対に滑らない。
言わせろやと。言わせろや、何じゃろう
か。しかもだんだんハードル上げてる。
言わせて。
地味。はい、どうぞ。
どうぞ。
狼と疑うふりして君見つめ。狼と疑うふりして君見つめ。ありがとうございます。いやー、いいんじゃないですか。キサリンさんが拍手してくれた、ちっちゃく、見え、音入らないぐらいで。
音入らないですけど、
レスポンスもありましたね。
キサリンさん、顔が赤いよ。
なんでなんで、
顔赤くなっちゃった。
笑っちゃった。
顔赤くなっちゃった。
真剣に言っちゃったよ、俺。ちゃんと言いましたよ。
そうですよね、大木さんが溜めてる感じ。
この句はね、この句は、要は人狼だったりとか、そういったブラフだったりとかね、そういった行為が含まれるゲームをやった時に、ね、狼と疑うふりをしているようで実はその子を見つめたいだけだという、そういった気持ちを歌ってるわけですね。
セクハラですか。
セクハラね。確かにこれちょっといい感じの男女だったらとてもロマンあふれるんですけど、これめっちゃ気持ち悪い男子がブイブイ言いながら、
嫌だ嫌だ、
そう、まあ舐めるように見てくるわけ
ですね。
小田さんの姫みたいなやつを見つめてたらめっちゃ怖いなっていう。
まあそれもまあピュアな気持ちですから。
ヒサリーさんは人狼なんか進むんですね。
みたいな。
オオカミじゃないですか。私わかるんで。みたいなことだったら怖いわけでしょ。
怖いですね。
いや、でもこれがちょっとビジュアル良かったらいいわけですよ。
なるほどね。
っていうのを歌った。実際のうちの回で。あった、事件ですけどね。まあ、パンツ先生が、今の旦那を見つめて、そして恋に落ちた、ありましたから。
あれですからね、性別が逆だと、もう狼ですからね。
まあ確かにね。うん、うまいこと言うね。
なるほど。
自分のことはダメダメだけど。
そしてさらにですね、もう一つ考えました。
おまだあるんですか。
まだあるんですか。
はい。インスト中、フェードで消えるプロの技。インスト中、フェードで消えるプロの技。
おい、
素晴らしい。
ありがとうございます。
おいおい、
え、どうしたんですか、スパムさん。
どうしたんですか。
え、 いやいやいやいや、な、何ディスっちゃってくれてるんです
か。ディスられて
る。自覚がある
んだ。ちゃんとあるんだ。自覚持ってたんだね。そうですね。
まあ、あんだけ何回もそれはフェードされてた、
ね。そうですね。インストのいつも途中でフェードで消えているそのやっぱりプロね、
うん、
プロフェードインストラクターとしての。
そんな
プロフェードインストラクター。
はい。
そんなつもりではないですけどね。
まあ、そんなチパミさんを歌った曲ですね。はい、これね。
うん、ありがたみは。
ここまで高い。素晴らしい。
ありがたいけど迷惑だな。
ありがたいな。
確かにもうここのところプロすぎですよ。
そうですね。
ええ、
まあ、 あのフェードしてるのはもみさんなんですけどね、うん、フェードをさせてるのは。
まあ、そんなフェードで消えるちぱみさんが、
はい、
なんと今回の、
はい
ね、特集するボードゲーム、
はい、
今回のスタートはなんとですねちぱみさんですよ、
はい、
私たちが、まあ、今度のボードゲーム何紹介するって言って、で、
はい、
いつもねみんなで決めようと思った時にちぱみさんがもういやどうしても、
はい、
どうしてもこれを紹介したいんだと、
はい、
どうしてもっていうことで今回紹介します作品は何でございますか。
果物集め。
イエーイ、
来たね。
何も来てないけど毎回言ってるから。
果物集めはね、いやだって思い出してくださいよ。
はいはいはい。
いや取り上げるって言ったじゃないですか。
そうですね。ちゃんと言って、はい、有言実行。
はい。そうですよ、うん。まああれからちょっと経ちますよ。それでも。
はい。
はい。
まあなんせだいぶ前からずっとね取り上げたい
ち
ぱみさんが猛プッシュしてましたから。
そうですよ。あの去年の10月前から、
うん。もっと前から言ってましたね。
なんでそんなちょっとやさぐれてるんですか。
去年の10月。聞くからね。ってたんですよ。
やっとか。
嫌なんかね。でもこの新春一発目として紹介するのを何にするかって悩んだ時にですよ、やっぱりちょっと私自身もですねどうかなと思ったんです、
うん、
まず創作ゲームかと、
うん、
やっぱどうしても世界のゲームを広げたいっていうのも大きくホラボドのね、うん、特色としてあるんで、
うん、
と思ったんですが、まあ確かに果物集めはもう紹介せざるを得ないなと、
はい、
うん、これだけ面白いならば、
うん、
で私自身もねもう今はもう本当に大好物ですから、
はい、
うん、もうヘビロテヘビロテでやってます、はい、まあ、そんな果物集めですが、
はい、
もちろんちぱみさんが今回ねパッションあふるる説明を
あふるるね、
あふるる、
うん、イエイ、
うん、イエイ、まあ、そんなね、まあ、ちぱみさんのインストっていうのはもうちょっと後に置いといて、
はい、
うん、まあ、ちょっと説明をねあのちょこっとだけしておくと、まず果物集めってですね、まあ、記憶もちょっとまあ前になるんですけど、
はい、
第45夜コラボドの第45夜でも少し紹介してるんですよ、うん、っていうのは、うん、まあそうゲームマ、うん、覚え、うん、ゲームマーケットのね大阪から、
うん、
まあ購入者もの新作で勝手にランキングスペシャルの際に、まあ、果物集めをランクインさせていただきまして、その際にちょっと紹介して
るんです、ね、そう言われてみれば、
うん、
はい、
そうなんですよ。でちなみにその果物集めというのはサークルさんは、チャガチャガゲームズの渦巻きスイッチですね、
はい、
うん、その純一 S さんが、作られました果物集めなんですけど、
はい、
初版はですね、おととしのゲームマ秋ですね。なんとですねこちらよくよくねひたりさん見てみてください、ボックスアート、うん、これセカンドって書いてるでしょ。
本当ですね。
これ実は第2版なんですよ、
うん、
うん、第1版があったわけですね。それがおととしのゲームマ秋に、まあ、出まして、まあ、そこから、まあ、あの大阪2015年の大阪で初販布されたのがこの第2版なんですね。そしてあの先日開催されましたゲームマーケット2015秋、
はい、
ではですね拡張、
はい、
うん、フルーツパフェというものが販布されまして、そちらも見事完売しましてね、
うん、
まあ、未だ人気衰えずの、まあ、人気名作創作ゲーム、
はい、
それが果物集めですね。はい、じゃあまずねちぱみさんいつものあれお願いします。
はい、果物集めはプレイ人数が2から4人、対象年齢が6歳以上、プレイ時間が15分から30分となっております。
はい、ありがとうございます、はい、
うんうん、
まあね、まあ、こうやって紹介する時もすでに若干緊張しますね。
そうですね、緊張が伝わってきますね。
喉が狭まってきました
もう一回チャンスをあげましょう。
はい、
テンション上げ上げで言ってみましょう。はい、じゃあこちらのゲームは何ですか。
はい、この果物集めは、
うん、
プレイ人数が2から4人、
お
対象年齢が6歳以上、プレイ時間が15分から30分となっております。
イエーイ、そう、その調子だ。
これはいけるかもしれない。
酔っ払ってるみたいな。いいよ まあその果物集め、まあ、こちらね、あのちぱみさんもねよくわかってると思いますけど、はい、あの東南アジアの伝統ゲームマンカラ、イサリさん知ってます？マンカラって。
うーん、知らないです。
マンカラっていうとですね、まあ、こちらのゲームと似たようなゲーム性なんですけど、
うん、
もうずっと昔からあるものなんですよ。それこそここ10年20年とかいう話ではなくて、うん、伝統ゲームなんで、まあ、ご板にも近いものなんですけど、はい、まあ、昔から伝わるゲームとしてマンカラっていうのがあるんですね、
はい、
まあ、木でできたような、皿で、その皿の中に、コマを置いていってそれで遊ぶんですけど、そのマンカラからインスパイアされて作られたのはこの本作、なのでマンカラのシステムを踏襲してるんですね。まあ、これはあの純一 S さん自身がもうボックスの裏側にももう書いてるので、まあ、これ当然そうなんですけど、まあ、パーティーゲームばかりでは物足りないなと。でかといって複雑なのもちょっとなっていう人が遊びたくなるゲームというのがコンセプトらしいです。でジャンルで言うと、これちょっとジャンルで言うの難しいですよね。
これジャンルって何ですか？
まあ、一応セットコレクションになりますね。こう揃えてって、そのセットを作って、まあ、上がる、はい、セットコレクション。ただ印象で言うとね、ちぱみさんね、またちょっと違って、セットコレクションというよりはちょっと頭脳系というか戦略パズルみたいな、そうそうそう、
そうですね、
うん、パズルゲーム色が強いかなと思いますね。というところで、じゃあせっかくなんでインストの方、はい、ちぱみさん、はい、お願いいたします。
私めが、
はい、私めが
お願いします。
お願いします。
はい、ちぱみめが、
はい、ね、どこまでフェードされずに耐えられるのか。
いやいや、言い切ってよ。
いつかフェードされるんだ。
はい、
はい、あ、皆さんちなみにあの最近ご旅行とかされてました？
旅行、
はい、
あ、私沖縄行きましたよ。
あ、沖縄、沖縄も
サイコロ堂さんに行って、
はい、
ね、それも先週配信しましたけど、
はい、
うん、
沖縄じゃパイナップルが有名ですね。
あ、確かに、はいはいはい。
かおりさんとかは？
私は最近静岡に行きました。
あ、静岡、
うん、あら、
静岡は
誰と、そうです
、誰と家族で来ました。
ご家族で行かれたんですね。
静岡は、
はい、
果物ですか、名物は。
落ち言うんかい。もういいよ、着地のとこね。何個か果物って名産のやついて、それで遊べるゲームですよみたいなこと言った
から。そうそうそうそう
そう
そう
そういうことか。
台無しじゃねえか。
ね、
はい、はい、もうやっぱあれですね、事前 の、 あの打ち合わせみたいなのが必要ですね。
はい、もう続けてい
きます。私はあの生まれが和歌山なんですけど、まあ、和歌山はみかんが有名なんですよね。まあ、あの果物集めにはみかんは出てこないんですけど、
出てこないね、
はい、
うん、
まあ、あのこちら果物集めの
何なんだよ、何なんだよ。
始めさせていただきます。
静岡もみかんだしね、意外とね。
俺はみかんですね。
そう、
すごいね、事故、事故がすごいね。
そうですね。
はい、
じゃあ果物集めのインスト始めます。
はい、これカットです。はい、
はい、ですね、果物集めは最終的に果物を集めて役を作って上がる、
うん、
それがまあさ、あの最終的な目的となります。
はいはい
はい。で、あのその果物っていうのが、
うん、
ブドウとバナナとパイナップルとサクランボとイチゴっていうのがあるんですけども、
うんうん、5種類ね。
はい、5種類、うん、5種類の果物各1枚以上、もしくは同じ果物を4枚、もしくは同じ果物を2枚ずつを3種類、もしくは同じ果物を2枚プラス同じ果物を3枚っていう風にですね。あ、ダメだ。
いける、まだいける、頑張れ頑張れ、まだいける、まだいける、
頑張れ
頑張れ、早いわ、まだいける、まだいける、まだいける、まだいける、まだいける、まだいけます、まだいけます。
ええ、まあ、それらを集めて役を作ると勝ちです、うん、はい。でその役を作るためにどうするのかっていうのがですね、
はい、
こちらですね、目の前にあるこのカードですね、7種類のカードを円状に、
うん、
放射円状にあの置きます。
この7種類っていうのはみんなが持ってる、
はい、
ですね、
うん、そうです、
うんうん、
それ全部あのそれぞれ同じカードが持ってるんですけども、
うんうん
うん、はい、お家のカードと、まあ、
てててててててててててててててててててててててててててはい、というわけで、
いやー、
急にびっくり、電池切れちゃったから。
私は何
なんだ、
私は
何なんだよ、
切れるとは思わなかった。
いやー、もうあるらしい、あのちょっとね、自分の言葉を客観的に聞いてるときに、そのちょっとあの まあが多すぎるなっていうのと、
いやでも知らねえよ。
あとあのカオリンさんの顔がどんどんどんどん曇っていくの、
人のせいにしてんじゃねえよ。
いやなんか心配するような顔でね、あやっぱダメなんだと思って、
いけない、あいけなかった、もっと希望に満ちたいと顔
で、無理はしないで、そんな
イエスマンカオリンさん美味しくなればいいなと思ってるだけですよ。しかも私がわざわざね打ち合わせの段階で目の前にちゃんと用意したのに、ねカードとかをね、なのになんか説明中にぐちゃぐちゃってぐちゃぐちゃってしてコマゴロゴロってして、せっかくあなたのために並べておいてあげたのに、
それをすごい今見事に崩していきました。
崩してなんか、
いやでもなんか作者の方に悪いんで、あの私あの普段はインストちゃんとできますんで、
嘘つけよ、
はい、いや本当です本当です、これ
しかも作者の方って純一Sさんってちゃんと言えや、
ええ純一Sさんですよ、
おめえじゃねえよ、おめえは純一Sさんじゃねえよ、何なんだよ純一Sさんって、何なりきってんだよ、何なんだよ、いやいやいや、
何の会話
なんだよ、酔っ払いすぎだよ、
いやいやいや、
新年早々、そうそう、はい、というわけで、まあ、いつものように、まあ、フェードはなかったものの、固まるというオチ、
はい、新技ですか、
新技です、
新技、
今年はこれでお好きでしょう、はい、そうです、やっぱりプロですね、
妖怪フェード塊です、
うん、まあ、というわけで私が説明させていただきますが、
はい、お願いします、
まあ、ヒサリンさんはね以前ちょこっと遊びましたけど、うん、
はい、
ね、これ結構面白かった、
面白いです
ですよね、
面白いです、
はい、まあ、ちょっとねルールちょっとあれですか、若干特殊だなって最初思いませんでした、
あ、思いましたね、
うん、なんか聞いただけだと頭に入ってこないなっていうか、
そうですね、実際なんか見ながらやって、
うん、
やっていくうちにあーってなりましたね、
そこですよね、うん、っていうので一回そこを踏まえた上でやっぱりルールは聞いていただきたいなと思うんですけど、
うん、
まずまあ先ほどチパミさんもちょっとねおっしゃってたように、まあ、カード、まあ、自分のカードっていうのがそれぞれのプレイヤーに全く同じカードが配られます、家、ぶどう、飴、パイナップル、いちご、バナナ、さくらんぼですね、でそのカードを放射線状に並べまして、その真ん中にですねこちらこのちっちゃなコマですね、うん、可愛らしいコマ、
うん、
これを種コマと呼ぶんですけど、この種コマを、置きまして、でさらに準備段階でですね、家はねてっぺんとするんですが、そこからですねこの並べたカードの上にですね2個ずつ、はい、右隣に2個、さらに右隣に2個っていう風に並べて、3枚目のカードまで並べます、これが準備段階ですね、はい、うん、っていう風にちょっと不思議な見た目から始まるんですけど、
うん、
このカードの並び、ここ大事ですね、カードの並びを全員同じにしなくてはいけない、
うん、
つまり誰かプレイヤーが決めたらそれをみんな真似して同じようなカードの並びにして、さあスタートですと、
うん
うん、になります。で、どうやって遊ぶかというと、まあ、マンカラをやったことがある人なんかはもうすぐわかると思うんですけど、とあるねカードからその上に乗っているこの種駒をすべて取ります、すべて持ち上げて、うん、まあちょっと UFO キャッチャーのように横にスライドしましょう、そして1個置きます。ポン。で、さらに横に、ポン。という風に置いていきます。うん。例えば4つ乗っていたら、まあ、隣、隣、隣、隣っていう風に、どんどんどんどん進むわけですね、うん。で、最後に着地したカード。この最後に着地したカードというところでアクションを行えます。うん。で、アクションってなんだっていう話なんですが、そのアクションもたった2種類しかありません。そのカードに書かれた果物の数分、真ん中のこの種駒を補充する。うん、もしくは、このカードに書かれている果物のカードを市場から買う、この2つしかないんですね、
うん、
で市場って何ぞやかというと、うん、まあもう皆さんのプレイヤーの、共有の場として市場っていうのが、まあ、机の真ん中なんかに置かれてるんですが、うん、そこに、私たちが持っているカードとは別で果物カードっていうのが並んでいます、
うん、
でそれを購入するんですね、例えばバナナのところに最後着地できたら、バナナのカードを買いますかっていう話なんですけど、いや今お金がないんで買えない、じゃあ補充しようっていうことでバナナの分補充しますっていう風に、そして次の隣の手番に行くだけ、うん、はい、で購入するとなった場合は、このお家のカードですね、さっきちょっと言いましたお家のカード、このお家のカードに種駒が乗っていればこれがお金としてみなされますんで、これをその分払ってカードを手に入れるだけ、
うん
うん、で値段はいくつかというと、その果物が書かれている絵の個数分ですね、例えばパイナップルは1個書かれてるんで1円ですし、うん、ブドウなんかも1個書かれてるんで1円、うん、でもいちごなんかは3つ書かれてるんで3円しますよと、っていう風にお値段が決まっています、
うん
うん、これどのカードもそうなんですね、はい、いちごは全部3円ですしね、でまあバナナは2円だったりするんですけど、 ただ一番には並びがあります。まあ一番安い、右側の果物であれば、そのカードの書かれた値段だけでいいんですけど、うん、1個左になっちゃうと1円高くなりますと、うん、でさらに隣に行くと2円高くなります、うん、っていう風に徐々に高くなっていく、うん、まあ、4枚の果物が並んでるんですね、うん、で誰かが購入すると、よいしょ、購入するとそこが詰められて新たな果物が山札からオープンされますよと、うんうん、っていう風にどんどん安くなっていきます。これをいつ購入するか、そしてどのタイミングで役をね攻めるかっていうのは大事になるんですね、うんうん、でこのゲームそれだけだとね、まあ面白くないじゃないですか、うんうん、なかなか、まあ、あの自分がどう攻めていっていいかってもうただの駒の運びになるんですけど、ここで面白いのがね、チパミさんね、
はい、あ、ここで面白いのが、あ、おうちカードに、うん、ちょうど到着すると、うん、あのもう一手番できることができるんですよね。
そうですね、うん、あのできることができるんですけど、うん、連続手番がね、うん、
はい、
できると、
できることができるんですね。
なので時計回りで1手番ずつやるゲームなのに、おうちで終わればボーナスとして連続手番ができる、はい、ここがポイントなんですよ、うん、この連続手番を何回できるかというところがまた面白くて、はい、さらに気持ちがいいんですよね、
うんうんうん、そうなんですよね。ただなんかカードを集めるだけじゃなくて、その連続で自分の中にあるパズルを組んでいくっていう感覚が面白いですよね。
面白いですね、うんうん、そしてその連続手番になった場合、はい、まあ、これちょっとあの、まあ、ラジオという特性上なかなかビジュアルに説明できないんですけど、そこに着地できているということは、その1個左前のカードには大概の場合1個しか駒が乗ってないんですよ、
うんうんうん、
なので連続手番もう1回だよ、もみさんもう1回だよってなった時に、じゃあその左隣からさらにもう1個ポンと家にねスライドしておけば、うんうん、さらにまた連続手番、
そうですね、
自分の計算通りであれば、うん、あ、ここも連続手番できる、連続手番できるってことで1手番で一気に4金ぐらい集めることができるんですね、
う
ん
うん、そうですね、もうなんか魔術師のようですね。
そう、
ずっと自分のターン、
うん、ずっと俺のターン、
っていうのを狙いつつ、うん、さらに、自分の欲しい果物はあれだな、じゃあこの先こうしてこうして逆算して考えたらこうなってこうなって、あ、2手番先で変えるぞみたいな感じで逆算して考えて取ってって最終的に役を作り切ったら、まあ、終わりではなくて全員が同じ手番回数をして、役を作った人の勝ち、
うん、
でもし役を作った時に、2人以上ね同点の方というか、うん、まあ、役作ったのが2人以上いた場合はその中で、その役の、絵柄の中にある果物の個数が多い方が勝ちになりますと、
うん
うん、よっていちごなんかはパイナップルよりも2金高いんだけど同点判定になった時に、有利になるよということになるんですよね、うんうん、っていうゲーム。
そうですね。はい。その通り、
ね、あ、なんか知らんけど。
コメンテーターみたいです。はい、その通り。
なんてね、イーストセントも、はい、このゲームは言ってももう、1年ね、はい、以上経ってますから、はい、ね、販売されてから。うん、なんで、まあ、ほとんどのゲーマーの方が、まあ、遊んだことあるかなとは思いますよ。
うん。
うん、じゃあ、そこら辺も含めて、うん、まあ、なぜ面白いのかってところを、このホラボド的に、ね、うん、そして、ヒサリンさんが、なぜね、あの、ボードゲーム初心者として入ってきたのに、この果物集めに触れて、まあ、感動して面白いなと思ったのかってところもちょっと触れていきたいなとは思っています、うんうん、はい、はい、で、このヒサリンさんにちょっと触れたところとしては、このゲーム、まあ、買った当初、購入した当初に、はい、まあ、もちろんカオリンさんチパミさんも含めて遊んだじゃないですか、うん、はい、その時ってまあ面白いなとは思ったんですけど、うん、もちろんまあまあそこそこというか、まあ、綺麗にやっぱ整ってるな 11S さんらしいなぐらいでしか私はなかったんですよ、はい、もう両手上げて最高だっていうほどではなかった、はい、だから、まあ、その1位にはしなかったっていうのはもちろんランキングの時あったんですけど、うんうんうん、今はもうその何ですかね、全然その評価が変わったというか、うん、この、まあ、底なしのゲーム性にね、うん、あの痛く感動しまして、でそれを体感させてくれたのがヒサリンさんのその食いつきの良さだったんですよね。
うん、
でヒサリンさん以外でも、はい、まああんまりボードゲームをしないね、まあ、バンビ先輩、
ね、
はい、コラボドにも登場してくれていた、はい、あのセクシーなあのホボさんで、
はい、
おなじみのバンビ先輩が、
はい、
まあ、私ボードゲームあんましないからこれちょっと難しそうだし嫌だなみたいな感じで言ってたのに、まあ、30分後にはもう一回やりたいもう一回やりたいと、
うん
うん、 でヘビロテでね、女性がいる、うん、まあ宅では基本的にこの果物集め今遊んでますよね。
そうですね、
うん、
これ出したら鉄板で
鉄板、女性陣は特に鉄板ですね、はい、うん、でまあ実際スターリンさんどうでした、最初遊んだ時。
最初は、うん、やっぱり見た目がすごい可愛いので、
うんうん、
あ、すごい可愛いなっていう感じで、
う
ね、うん、でなんかコマもすごい可愛い、ね、うんうん、カラフルですごい綺麗ですし、うんうん、でまあ、でも説明聞いて、
うん、
まあ、そうなんだみたいな感じだったんですよね。で、まあ、一回やってみて、やっぱ一回やってみて、ふーんってなるんですけど、
はいはいはい、
私的にはやっぱりこのおうちコマに泊まって、
うん、
このなんていうんですか、気持ちいいのを体感したら、このなんかもう楽しさが出てきて、やっぱ何回かやるとすごい楽しいですね。
こう当て込んでいくというか、うん、こうパズルを解いていくような感覚ですよね。で、まあ周りもやっぱリアクションするじゃないですか、うん、おうちカードにこう見事止まった時に、うん、うわーうわーうまいなとか、やっぱリアクションしてくれるのが嬉しい。
嬉しい、
う
ん。
っていうところで、まあちょっと面白い部分を切り崩して考えると、まあ大きな要因としてズバリあるのはそのレベルアップ感だと思うんですよ。
うん、
うん、実際にこの数手先を読むね、思考を要求されるじゃないですか、
はいはい、
でそんなゲームってぶっちゃけ敷居高い、うん、いや数手先読んでね、じゃないと勝てないよって言われたら、このゲームちょっとやれないな、難しそうだなって思うんですけど、このゲームはその見た目のキャッチーな部分も、まあ、手助けしてくれてるとこもあるんですが、まあ、そのパズル的な快感があり、
うん、
そのテトリスとかぷよぷよでね、
うん、
やったこと遊んだことあると思うんですけど、うん、あれも最初じゃあね、生まれて初めてぷよぷよした時に、
うん、
いきなりうまくできないですよね。
うん、
でそのじゃあうまくいかないからこのゲーム面白くないぽいではなくて、結構なプレイヤーが、まあ、そこからハマっていくわけじゃないですか。
うん、
うん、でそれがまあもちろんぷよぷよもテトリスもそうやってわざと作られているんですよね。最初から簡単にできないようにしてるんですけど、でやっていくうちにこの頭の中でこう組み立てることができるようになっていく、
うん、
その感覚っていうのがこの果物集めでも多く発生するわけですよ。うん、
そうですよね。なんか私思ってたんですけど、果物集めの中に、
うんうん、
まずあの文字が登場しないっていうのも
でか
い
かな
って、あの能力カードがうんたらとか、
あ、テキストね、まあ、
そういうの好きですけど私は、うん、でもそういうのがないっていうのがよりあのパズル的な面白さにつながってるのかなっていうのと、う
ん、まあ、スタリンさんが今目で、いや市場のところに思いっきり日本語書いとるやんっていうのを訴えてきましたけど、
まあまあなんかあのカードにあの全部ね能力
カードね、
はい、
プレイヤーのバーね、
はい、バーって
ね、すごく伝わってきましためっちゃあるやん。
いやこれも
目で視線が行きましたもんね。
すぐ
行って見てましたよ。あ、見て
これこれいいやん、
いいやるやん、
いいやるやん、
行きましたね。うん、いやでも分かりますよ、チパミさんの言いたいことは。うん、うん、
なんかね、その
そういったことを要求してないんですよね。
そう
それを絵でちゃんと表してくれてるってところも、はい、まあもちろんね、上手だなってね、もう手だれだなって思いますけど、まあその自分の成長っていうのをこの肌で感じることができるっていうところが、まあ、たまらなく楽しいかなと思います。で、まあさっき言ったように5回連続出番、4回連続出番ってこうできた時のこの脳汁のピシャーと、
うん、
もう脳内でいろんなもう分泌液ですよ、もう。もうナースだからわかるでしょ、久々に。いろいろ出てるわけですよ。
出てますね。出てます、
出てます。
出てます、
出てます。出てます。
で、そういうのをなんかこう感じる、デジタルゲームとはまた違った感覚で感じることができるっていうのが、手でやってるからこそやっぱり喜びもひとしおですよね。
そうですね、うん、コンボを決める快感、
うん、
しかもそれあ目の前でやられてるとちょっと羨ましくなってしまうとか、
うんうんうん、
でそれもまたさらにつながるところなんですけど、
はい、
そのまあマンカラに比べるとですね、
はい、
インタラクション弱くしてあるんですよ、これあえて、
うんうん、
で、まあ、インタラクションの弱いゲームって、まあ、逆にそこは弱点となってしまって、うん、何これもうほぼソロゲーじゃんと、一人でやるゲームじゃん、うん、そういうのでちょっとやっぱり別に一人でやればいいし、
うん、
みんなで集まってやるのに向いてないよねとかっていうことはよく言われたりもするんですけど、まあ、漫画に限って言えばその相手の邪魔をするっていうのが根本的なあの、まあ、基本のルールというか、まあ、ゲーム性の中にメインとして含まれてるんですね。でもこの作品は あえてそれを排除して、
うん、
その自分の領域、自分のこの場だけで、うん、このゲームっていうのを進めれるようにしてるんですよ、
うん、
で思う存分一人マンからできるわけですよね。ソロプレイできるわけですよね。
そうですね。
で、まあ、ちょっとまたぷよぷよ戻るんですけど、ぷよぷよでお邪魔ぷよってあるじゃないですか。サリさんわかります？ぷよぷよやったことあります？お邪魔ぷよって要は自分がこう連鎖で消した時にその連鎖具合によって相手プレイヤーのところにどうでもいいようなその邪魔となるぷよぷよが落ちてくる、
はい、
それで向こうの連鎖を邪魔するっていうのがあるんですけど、これそのやってる人は確かにわーって、
うん、
もう何すんねんみたいなんで盛り上がりはもちろんするんですけど、それはそのはちゃめちゃ感が楽しいのであって、
うんうんうん、
ね、この自分の構築していた連鎖っていうのが途絶えるっていうのは、それに限って言えばやっぱりすごく嫌な思いなんですよ。
うんうん、まあそうですね。
ね、数分かけて一生懸命こう、うわ、組んで組んで組んで組んで組んで組んで組んだのに、向こうが先に連鎖しただけでこっちのその連鎖は全部途絶えちゃう。まあもちろんお邪魔プレイをさらに利用するっていうプロの技とかもあるんでしょうけど、私はできないですけど、そういったこと以前にそうなっちゃうと、
うん、
じゃあどっちがどのタイミングで連鎖するかっていうゲームになっちゃうんですよね。
う
ま、
ん、
い人同士のぷよぷよって、
うん、
だから16連鎖できるプレイヤーもあえて5連鎖ぐらいで相手を邪魔して、そっからさらにこうしてこうしてみたいな、
うん、
ちょっとゲーム性変わるじゃないですか。
そうですね。
っていうところとちょっと比べる形になるんですけど、じゃあこのね、想像してみてください、チパミさん。この果物集めで一生懸命自分の手番でやってたところに、うん、カオリンさんがね、自分がなんかおうちカードのマスで止まったから、あ、じゃあチパミさんのそのカードの上に乗っているコマ全部没収ですみたいなゲームであってごらん。
あー泣いちゃう。
嫌でしょ。
嫌ですね。
それだけで一気に冷めちゃうじゃないですか。
そうですね。
そっからさらに頑張るぞって思えるのはやっぱりゲーマーですよ。でも本来であればやっぱりそこまで組んでたものっていうのを崩されるのはどうしても悔しいし辛い思いをする。
あ、そうですね。
でそれをもうこれは完全にインタラクションを弱くすることで思う存分やってくれと。っていうところがね、やっぱりその、まあ、このバランスも含めてですけど、まあ、純一 S さんはさすがだなってね、やっぱ経験あってこその技だなとは思いますよね。で、まあ、そういったね、まあ、純一 S さんが言うにはなんですけど、その制作段階で強く意識したこととしては、
はい、
その熟練者と初心者っていうのが一緒に遊んでも、それぞれが自分なりのその楽しさっていうのを味わえるようにすること。まあ、初心者は自分の畑を育てて、お買い物を楽しむ。熟練者は他のプレイヤーの畑を注意深く観察して観察して、相手の手を読んで先回りする。これ当然他のゲームでもあるような要素なんですが、このゲームに限って言えばそれが非常にそのコンパクトに洗練されてるんですよ、それぞれで。だってヒサリンさんも初め一番最初やった時もちろん勝てなかったと思います。勝てなかったけど、じゃあ楽しくなかったかといったら、お買い物結構楽しんでやれたじゃないですか。
うん、
役途中までうまく作れたじゃないですか。っていうところをちゃんと落とし込んでるんですよね。まあそんな私なんかはもう逆にヒサリンさんが何を買うのかを必死に突き止めて、ああ3手番先であれ買う可能性が高いな、片やちぱみさんはあれを狙ってるな、今この役が途中まで揃ってるからみたいなのを一生懸命考えると。
結構あれじゃないですか、あの他のボードゲームだと、結局そのゲームの熟練者とが、はい、あの初心者の人に教える場合ってやっぱり力の差がどっか出てきちゃうから、
ね、
気使うじゃないですか。
ちょっと、はいはい、分かります。
やっぱすごい、だって自分がじゃあボロクソに勝っちゃうと、何このゲームつまんないって初心者の人は思っちゃうし、なんか攻撃されて嫌な思いしちゃったら、あの良くないなって思って、こっちがちょっとあんまりやらないように抑えたりするじゃないですか。でもこの子供の集めの場合、別にそれをしなくてもいいんですよね。
そう、
自分のその熟練者なりの楽しみ方がちゃんとあって、
そう
で一緒になぜか綺麗にこう楽しめるんですよね。
そのなぜかってところを紐解くとですね、まあ、私が考えるにはそのインタラクション性をその相手の手を読むことだけに絞ってる点ですね、ゲームとして。そう絞ることによってで、まあ、このまあ、まずこの思い切りの良さ、ゲームデザインの思い切りの良さがかっこいいし痺れるんですけど、そのゲーム開始時にまずカードの並びを一緒にするじゃないですか。実はこれ第一版の時は全員バラバラだったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですね。
第二版になってから一人が決めたやつを全員一緒のカードの並びにしてくださいってあるんですよね。これなぜかって言ったら、畑のこの カードの自分のカードの並びが一緒になることによって、うんうん、思考が被るようになってるんですよ。
あ、
ね、あ、パイナップル欲しいなって自分が思ってたら全員思ってるんですよね、特に最初は、でそうやって思考が被るように作ることによってインタラクション性を持たせているっていうこのゲームデザイン、
確かに
この見た目からは想像できないほどにね、洗練されてますよね。
そうですよね。
うん、ね、チュパミさんもそう思ってたわけでしょ。
思ってました。
それをさっきすごい言いたくて、なんかこのセットを何ていうんですか、自分が大体集まってくるとどれにしたいかって決めるじゃないですかね、それでなんかで誰かも本当に同じのを持ってて、なんかそこからもうビリビリしだしますよね、なんかすごいなんか、うん、絶対あれ狙ってるわあの人みたいな感じで、
そういう時にバナナが来ないんで、
そうそうなんです
、自分の狙いがね、
そう出てこなかったり高かったり、これをこの値段で買うかっていう、
でそんなことをやってると他の人が同じ柄を4つ揃えてて終わっちゃったりするんですよね。
この時のね、そのジリジリ感がたまらなく楽しくて、で最終的にね談合をしだすんですよね。
そうですね、なんか最終的にあの1人強い人がいて、
2番目に上がりそうな、
そう上がりそうな人がいて、でそれ2番目にそのちょっとね周りを見てる人がいて、で あいつバナナで上がるぞってなった時に、もうみんなで協力してバナナを買い占める、
バナナを買い占める作戦、
爆買い作戦がね、
しかも買い占めれる量なんですよ、っていうのは、この果物カード1種類につき6枚ずつしか入ってないんですよ、で役作ろうと思ったらその6枚中3枚とか4枚とか手に入れなきゃいけなかったりするわけですよ、ってなればこれ意外と買い占めてもう相手がバナナ手に入らない状況にできなくはない、その手の届く範囲に終盤またうまく持っていけるんですよね、なんであこの後ちょっとカオリンさんやばい上がるからヒサリン買って買えるよねって、いらないだろうけど、
いらない
ぶっちゃけいらない
なんとか買って邪魔しようとなんてこと考えてたら、実はその連続出番を実はこの後やっちゃって、で速攻で、ああ私この回このターンで上がりますみたいなことも、ああ見てなかったみたいな、これも楽しいです。カオリンさんが上がりそうだからずっとそっち見てたら、チュパミさんが意外とい
そいそとね、
そうお家に駒溜まってたとか、で帰ったとか、っていうのをこうまあ見切れるようで見切れないこのね、こう全体を見通せない感じも程よいんですよね。
そうなんですよね。この役なんて4種類しかないんですよ。でも意外と見落としません？
見落とす。
あれちょっと待って、あそこ揃ってないみたいな。そう。あれレイジかかってるじゃんみたいなこと多いですよね。
この果物の種類をね絞って、みかんなんか出てないっていうね、この果物の種類絞ってるあたりが。またいいね、種類の、まあ、5種類って本当にちょうどいいバランス、
うん、そうですよね、
っていうところかなってね、私自身はこのゲームの面白いところは思いますよね、他あります？
あとはそうですね、なんか断片的ですけど、なんかクーポンでお得に買ったような感覚、
ほう、
まあこれ安売りの、バナナ、安売りというかまあ本来の値段の果物と、公開されるのが一番新しいものであれば高くなってる
んですか、プラス単金かかりますよね、
で高級なね、高級なイチゴと、あの安売りのイチゴ、それをなんかあの安く買えた時にすごい嬉しかったりとか
えそんな感じなん、めっちゃポジティブ
めっちゃ嬉しいって
、いやいやただの通常価格だよ、
だってもう6円で買わされる時とかあるじゃないですか、
まあまあ場合によってはね、
そうですよ、こんな高い時買いたくないのに、
高いですよね、
質は一緒ですよみたいな、
それをうまく手に入れた時ね、
はい、
一番ね他の人が程よく手前のカードを買ってくれて、
そう
見事に一番安くなったタイミングで買えた時、そういうことですよね、
それもなんかラッキーって
思う、あ主婦ね、
主婦的なね、
確かに主婦的感覚かもしれない、ね、女性向けっていうところで言うとそれも含まれるのかもしれないですね、確かにこれがなんか金とか銀とか銅とかプラチナとかを買うゲームであれば、
はい、例えば土とかね、あるじゃないですか、割と
麦とか割るとか、
果物なんですよね。
果物がいいですね。
果物いいです、
ね。カオリさん果物好きですからね。
果物好きですよ。果物好きですから。
果物好き、確かにね。
いや私でもこのゲーム、はい、まあちょっと、はい、ちょっと間抜けな話なんですけど、
は
い、こうやって動かすじゃないですか。
はいはい、
でまあ一個一個置いていくわけですよね。
はいはい、
目測が外れることありません、ね。
ああわかるわ。
2個やってこれやって連続でワン来るって思ったら、お 構ずれたみたいな、結構ずれて
あ, ります
あならないってなった時のやってる時気づかないんですよ、は
い、
一瞬
わかります
で、はい、一旦もう一点自分がパンが来てねできってなる時の
それはあれですね、その、その時の盤面で、はい、あこの後こうできるなって思ってるから、ただ、うん、その一旦目でコマが移動した結果、増えてる、
増えてるから、
1個増えて
ますからね、できなくなってて
1個ずれちゃう、でそこはねやっぱちゃんと逆算できてないんですよね、
それでもそれもちょっと楽しいんですよね、で意外とみんなやりません、
やります、
いやみんな意外とやってるんですよ、ね、あれって言ってるの、
そうですよね、思い通りにならない感じもな
く、完全にすごいこれを思い通りにできるかっていうと、うん、意外とそうじゃない、なんかちょっとの勘違いとか、うん、であ、間違えちゃったみたいな、
それをやっぱ、ね、あーとか、うん、しまったって言ってるプレイヤーはよく見ますよね、私何してんだろうって、
そうなんですね、
でもそれはいいリアクションだし、うん、盛り上がってるってことじゃないですか、
そう、うん、面白いんですよねそれがね、うん、何やってんだよって言ったら自分もだみたいな、全然あれ買えない、誰も買えないよ、誰も買わない
ですね、でもこんなこと言ってるカオリンさんですけどね、めちゃくちゃ負けず嫌いだからね、そういう状況陥ってもねできるだけリアクションしない、自分の感情殺してるみ
たいな、みんな言うみたいな、
そんなことしてないから、そんな私爬虫類みたいな顔してる、
しますします、
ね、もっと渋いです
か、ね、
かわい
い
です、はい、あれ
かっこいいですよね、
あれ、そう、他の人があーとか言って、あーもうとか言って、にゃっと言って、一人だけもうふぅぅぅぅって顔してるんですよ、
あの悟空がなんか瞬間移動するときにこういう眉間に二本指立ててるじゃないですか、うん、あのポーズのままカオリさん固まるんです
めっちゃかっこいい、
そんなにかっこいい、中
二秒やん、中二秒やん、
いやでも動かしてるとき見てなくないですか、みんな意外と、いや私って今見さってなんですけど、こうやって見るとあ見てない、よしよし作戦通りみたいな、
顔までは見てないかもしれない
またそれも楽しいんですよね、ちょっと誰かで買うんでしょって言ってみんな誰もたどりつけてないんで
じゃあここで、
はい
はい、遊ぶ際のコツ、
はい、
ね、まあホラボド的にコツポイントっていうのをちょっとね、お伝えしようかなと思うんですけど、うん、まあやっぱこのゲーム、まあ簡単なように見えてすごく奥深いってところも考えると、あえてですよ、はい、あえて高めのやつを購入する。わかります、
うんうんうん、
まあさっき言ったように、イチゴが一番このゲームだとね、価値高いというか、まあ金額高いじゃないですか。はい、3金。だから最初のうちなんか特にイチゴ買いたくないですよ、うんうん。パイナップルとか安いね、ブドウとかの方を買いたいんですけど、うん、あえて、高い、果物を買うと、
うん
うん、これを狙っていくとね、まあ、これ何かっていうと、まあ、もちろんその役を作っていくゲームですから、
うんうんうん、
他の人とずれるわけですよね、自分が欲しいカードっていうのが、
うん
うん、イチゴを先に買っておけばこの後はあれ買ってあれ買ってって感じになりますけど、他の、ね、プレイヤーは安いものから買ってしまったらこの後イチゴ買わなきゃみたいなんでかぶっていっちゃうと、なんでどうやって他の人と思考をずらすかっていうところもゲームのポイントになるので、あえて高いものを買ってみるっていうのは一つのチャレンジとしてあってい
ただく、先にあえて苦労をすると、
そう、そっから生まれてくるチャンスっていうのはかなり大きいですね、うん、特に人数が多い時、うん、
はいはいはい、
うん、っていうのは生きてきますね、はい、で次に、欲しい果物にブラフを打つもしくは保険をかける、そういった行為ですね、まあ、今あの人きっと欲張りセットを狙ってるから同じ果物が欲しいんだろうなと思わせておいて、実は後々の狙いはニコニコセットだったりとか、
あ、
他の役なんですよ、
うんうん、
他の役
だと、なるほどね、
そう、
うん、
だから他の人やっぱ邪魔してくるじゃないですか、うん、ね、あの人欲張りセット狙ってるから私が買っちゃおうみたいな、
うんうん、同じ果物
邪魔とか言って、あーとか言ってんしまった取られたとか言ってんだけど、実はニコニコセットのつもりですよっていう気持ちでいる、そして保険ですよね、実は ここで手を塞がれても他のセット、他の役はまだ狙えるっていう保険をちゃんと組んでおく、
うん、
そしてその市場の並びになっていればこの価値は狙えますよね、
うん、
っていう点で続いて、他のプレイヤーの手番中は自分の畑のことを考える、これ大事、
これ大事、
これ大事です、ここ大事ですね、
はい、
まあ、さっき真逆のこと言いました、他の人の手を読める、ね、読んで先を見越すんだと、
うん、
ね、 っていうのは、クロートの人がやればいいことですから、うんうん、自分の畑もままならない人はやっちゃいけないんですよ。
うん、そうですね。
だから他の人が自分、なんかやってる間も、自分の畑をじーっと見てですね、次こうしてこうしてこうして、あ、待てよ、もう一個こっちでやったらこうだな、あれ、うん、そうなったらこれは変えてこうだな、みたいなのを、ずっと頭の中で、ね、自分の 場面を見ながら、計算、逆算、逆算していくっていうのをやっておくと、よりまた手がね、打てる手が実はいっぱい隠されてるんで、このゲーム。うん、一個じゃないんですよね。っていうのを、考えるっていうのは、より価値への近道かなと思いますよね。
いいこと言いますね。
言いますね。
ほんとはちぱみさんも、ちぱみさん、そうですね、ちぱみさんから聞きたかったな、感はありますけど、まあ、大して期待してなかったんで大丈夫です。
あと、なんか、はい、私自身はなってないんですけど、
スタリンさん。
なんか、ここに、真ん中に全部駒がなくなっちゃう時とかあるじゃないですか。
あー、そうですね。あまりにも畑に乗せすぎると。う
ん、なんか、ありますよね。なんか、ここに一個ずつ乗せるじゃなくて。
あ、そう、ペナルティーがありますね。はい。っていうのはありまして、例えば、お家にしかもう駒がなくなっちゃった場合ですね。自分の畑に一個もなくなっちゃった場合は、ペナルティーとして、そのお家にあったお金となる駒を一個ずつ隣に置いて、それでパスをしなくてはいけない。っていうペナルティーがあったりとか、まあ、それなりのペナルティー発生するんで、やっぱり真ん中、そしてお財布となる家、っていうところはうまく回さないと、サイクル作らないと、意外と簡単に痛い目見ますよ。
そうですね。
意外と多いんですよね。うん、お金を集めることに執心しすぎてしまって、あ、ないって言ってる人結構いますよね。
あれ、あれね、多分ね、ちょっと原因があって、あの連続手番が気持ちよすぎて、
そう、
宝石を失った結果、
ね、もう連続手番ってみんな集めちゃうんですよね。
そ, でその手番はいいんですよ。
そうそう
そ
う。
その手番はお金も貯まって買えてやったー、はい、また回ってきたー。あれ
あれ
畑に駒が一個もない。
ない。
はい。他のとこにもない
よ。はい、ペナルティー一回休み。
あ、
これはね、間抜けかよってリスナー思うかもしれないですけど、意外と
やるんですよ。
溺れる。
うん、なんかあのもう一手番ってあの他のプレイヤーの方にアピールしたいがために、その忘れちゃうんですよね。
アピールしたい。ああ、でも分かるわ。そうそうそう、自慢したい
ですよね。あれすごいですよね。だって行かせる魔力がありますもん。うん、もう一回
連続手番
酔っちゃって、波に乗っちゃって、
それしかもあのもう一手番するときに、あ、すごいなって言われちゃうんですよね、他のプレイヤーさんから。
すごいねってって。その時はね、その次に来る地獄が見てない。
はい、
まあ、それはそれとして、はい、はい、まあ続いてですが、はい、まあ、もちろんホラボドとしては今年もやっていきます。あえてネガティブなことを言っちゃおうかなんですが、
はい、
はい、
あります
ありますか、
あります。あ、じゃあ当ててください。私が今からあえてこのね、お世話になっている純一さんの作った果物集めでネガティブな点を言おうと思ってます。
あ、もうちょっとなんか、
果たして何でしょうか。
はい、
はい、
お
駒を、まあ、色がこれバラバラなんですよね。
うんうんうん、
これ数一人一人の分けてないと分からなくなる。
あー、でもちょっと近いですね。
近いんですか。
一つはですね、
はい、
駒がなくなりやすい。
あー、厳しいね。
そう、駒がね、とにかく、ちっちゃい。
ちっちゃいですね。
めちゃくちゃちゃいち
い。このカラフルなの好きなんですけど、
ね、
逆にこれが1個なくなっても分かんないんですよね。
そうそうそうそう。
確かに。
そうなんです、
ね。まあ、同じ色だとちょっと寂しいですもんね。
こたつの上でやったら必ずこたつの布のどの色か、色か被るんですよ、必ず。緑色のこたつ布団だったら緑色のコマ被るし、ピンクも
被る。赤だったらあるし、みたいな。
これはぜひ、あの、プレイ後にね、全員で数える
とか、もしくは、あの、こたつの上ではやらない。
そうですね。
こたつの上でやるのが大最高ですよ。
最初、一番最初遊んだ時に、コマを出してる時を知らなくて、はい、しまう時に全部のコマをしてもらおうと思ったら、ものすごい剣幕でもみたいに怒られたんですよ。
そりゃそうですね。
やめてって混ぜないでって言って。
そりゃそうよ。これ一人18コマっていう有限なリソースなんで。
え、なんで混ぜちゃいけないのみたいな。
混ぜちゃダメでしょ。しかもカラフルじゃなくなったら大変だから。
ばらけましたね。
うん、なので、コマがなくなりやすい。
うん、
はい、他に。
他に。
な
んだろうな。
なんだろう。
まあ、もう言っちゃいますが、
はい、
うん、
はい。
まあ、あの、これは以前のね、その時にもちょっと言ったんですけど、ボックスアート、そしてコンポーネントが可愛すぎる。可愛すぎるところが、あえてネガティブな部分で、これね、あれなんですよ、あの、まあ、なんかボードゲーム会とか持って行って、 まあ、置いておくじゃないですか、はい、まあ、モミって書いて置いておくんですよ、はい、ね、ポストイット貼って、うん、したらね、もう大概の、まあ、ビッチ臭漂う女子がね、はい、わあ何これかわいい、やってみたいって言うんですよ、
はい、
大体、はい、言うんですよ、はい、ただ私はもうね、その時に来るなって言うんですよ
あれ、
お前のような娘が来るような場所じゃないと
この見た目とは裏腹に、
お前みたいなんか気安く潜るには危険な洞窟だとね、思うわけですよ、はい、まあ、思うし言っちゃうんですけど、
言ってんだ、
言ってます
素晴らしい、
とどめておかなかったんです、
まあ、果てて顔されますけど、何言ってんのってなりますけど、だからこれはインスト時に必ず言わなきゃいけないセリフがあるんですよ、
はい、
これ見た目と違ってガチですよ、
ほうほうほう、
という言葉を、まあ、言わないと私的にはダメかなと、だいぶ敷居が低く見えるんですよね、ボックスとか見た目だけで言えば、
そうです、
やってる様だけ見ても
とっつきやすそうには思いますよね、
コマくるくる回してるだけに見えますから、ああそう、なんか可愛い、面白そう、簡単そうって思ったら、まあ、簡単っちゃ簡単ですけど、まあ、勝つためにはいろいろ考える部分も逆算できないとダメっていう意味では、ちょっと、まあ、可愛すぎるなっていうところがあえてネガティブな部分かなと、まあ、そして最後の一つとしては、まあ逆説になっちゃうんですけど、そのランダム要素っていうね、カード山札から引かれるランダム要素っていうのは一部あるものの、基本的にはそのインタラクションが薄めなので、そのプレイヤーのメンツが変わってもやることはさほど変わらない、
うん、なるほどね、うん、それは確かにありますよね、
うん、まあ、例えば他のゲームであればですね、まあ、例えばまあディスタウファーでもいいですよ、
うん、
ね、年間ホラボ大賞取ったディスタウファーで考えてみれば、はい、カオリンさんとやるから性格はこうだからここに行こうとか、うん、こういう手を打とうとか、うん、チパミさんだったら、まあ、ちょっとね、目先の欲に溺れるからこうしようとか、っていうのを、相手の性格を考えたりする。っていうので、プレイヤーによって、プレイスタイルを変えるっていう楽しさがあるんですけど、このゲームにおいては、まあ、そのインタラクションが薄めっていうところも含めて、うん、メンツが変わってもそんなにやれることってやるっていうことは変わらないなと。
うん。
うん、よ。で、
はい、
その要は基本パックだけだとちょっとさすがに何十回何百回も飽きちゃうっていうのは当然あるんですが、はい、ここに来てこちら拡張ですよ、
はい、
ああ、
まあ、ここまであえて触れてこなかった拡張、もちろんね、はい、ホラボドとしては拡張も触れていきますよ、なんせ変えたから、
はい、
やった
ね、なんせ変えましたからね、
は
い、
やった
やってないんですこれ、
あ、サリンさんやってないです か、
そうですか、
すごいやりたかったけど、うん、
まあ実際こちらはですね、あれなんです、純一 S さん自身がね、作者自身が言ってるんですけど、うん、果物集めにかなり慣れて飽きてしまうぐらい慣れて、うん、そういった人はやっていいけど、それ以外の人はやらないでほしいとまで言ってるくらいに、ちょっと拡張した方はかなりそのゲーマー向け、ゲーム好きな人向け、そして果物集めをかなりやり込んだ人向けに作られてるんですね、
うん、
そしてさっきの言葉を補うように、そのインタラクションっていうのをより強く、しかもかなり強く持たせる風に作ってあるんですよ、
そうですね、みんなでボカボカと殴り合いを、
でちょっとここで一歩引いて考え直したいところがあるんですけど、
はい、
そもそも拡張ってどうやねんと思うわけですよ、
うん、
タオリンさん拡張持ってます、何か
拡張、とりあえずこれは持ってます、
果物集め、
果物集めの拡張、
まあ、マストで面白いですからね、
もうあとカルカソンヌ、
あ、カルカソンヌの拡張ね、
はい、
まあ、それで言ったらドミニオンとか、
はい、まあ、いっぱいありますけれども、なんかわかりますよ、拡張というか、こういろんな拡張出たりするじゃないですか、例えばドミニオンもそうですし、カルカソンヌもそうなんですけど、拡張をやるからまあこういう遊び方が増えて面白いよっていうのはもちろんあるんですけれども、まあ、最初からは遊べないじゃないですか、
そう、まあ、こうやって別で売ってるものを付け足して、まあ、遊ぶっていうのが、まあ、拡張なんですね、まあ、追加パックみたいな形なんですけど、まあ、ゲームショップね、テンデイズゲームさんの店長の田中さんも言ってるんですけど、拡張はね、売れないんですよ、特に日本は、
うん、
まあ、なぜかって言ったら、 その、まあ、さっきカオリンさんが言ったように拡張を含めてこのゲームをひたすらやるのかっていうところで、まず一番最初買わないじゃないですか、後から買おうみたいなものもありますし、実際遊んでさらにこれをまた別の人と遊ぶときに拡張も付け足して遊ぼうと思ったらちょっとやっぱハードルがさらに上がっちゃうから、じゃあやっぱりこれはずっと同じメンバーで遊ばない限り拡張を入れ込むっていうのは難しいなっていう結論にやっぱどうしても到達してしまうわけですよ。
そうですね。
で安くもないですよね、またね、拡張だからって500円で売ってますとかそういうわけじゃないんですよ。やっぱり拡張でも大概はまあ3000円4000円以上するわけですよ。
買ったとしてもそれに見合うほど本当に遊ぶのかとか、うん、こともやっぱ考えちゃうじゃないですか、
う
ん、
あーそうですね、
うん、って意味で拡張はまあ基本まああるけど、まあそう、まあ面白い、うん、まあ面白いかなみたいな、そんな噂しか飛ばないんですけど、この果物集めの拡張に関してはまあ、とにかく評判がいい、
うん
うん、ツイッターなんかでも評判いいですし、実際にその私もね遊んだんですけど、まあ面白いね、カオリンさん面白かったですね。
面白かったですね。
よくできてる拡張ですよ。
本当ですよね。
すごいと思いましたもん、やった時。
ユリティスさん本当天才やなって思
う。いや天才、あいいこと、そう天才なんですよ。でこれは何か、まずちょっと簡単にね、あまり長くしてもあれなんで、はい、簡単に説明すると、拡張の方にはですね、フルーツパフェというタイトルなんですが、うん、いくつかの、パフェ状の絵柄が描かれた新たな、このハガキサイズのカードが入ってまして、はい、これが表裏印刷されてます、うん。で、サイド A、サイド B っていう風に書かれてるんですけど、うん、基本的にはまあ A が優しい、うんうん、ものですね。で、B の方がよりギリギリのヒリヒリしたもの。うん、
ちょっと攻撃的な。
そう、攻撃的な内容なんですよ。はい、
うん、
うんまあ、例えば、相手から種を奪ったりとか、うん、そういった行為ができるのが B、うん、で A の方は A の方でうまいことまたねいろいろと効果があるんですが、はいうん、それがまあ、安くなる購入できる
永久値引きですね。
そう、永久値引きできる、果物を安くできるものとか、はいねはい、割引クーポンとかね、はいうん、っていうそういう風に書かれててそういうものに、自分の駒を置いていくことによってよりそのプレイヤーが強くなるブーストかかっていくんですね。ただそこに駒を置くためにはそれに対応した果物を王様に献上しなくてはいけない、
うん
うん、っていうのがあって、まあ、王様にって言ってるのは、まあ、あくまでフレーバーなんで、はい、これを、まあ、捨て札とする要は買った役のために買ったカードを捨て札にするんですけど、うん、この捨て札にするっていうところもちょっと一エッセンス加えてあって、うん、面白いのが山札の一番下に差し込むんですよ、
うんうん、これ
わかります。
やる前はね、うん、思わなかったんですけど、
やってみるとねその効果に驚くんです、スターリンさんね、例えばパイナップルを買うじゃないですか、
はいはい、
でパイナップルを買って自分の役の1枚にしてもいいんですけど、あえてこのフルーツパフェとして、献上しますと、ポンと献上しますってなったら、はい、じゃあこのカードは山札の下に一番下に置きますよ、うん、ってなれば、これ何が起こると思います？これどうなるか。
え最後のパイナップルが関係ないか。
いやその通りです。要は収束性が上がるわけですよ、ゲームの収束性が、まあこれ言ってしまったら拡張ってやっぱり時間伸びちゃうじゃないですか、ね、ゲームとしてやっぱプレイ時間はとてもじゃないですけど15分で終わるゲームじゃなくなっちゃうわけですよ、はい、でだらだらだらだら伸びちゃうのかというと、この山札の一番下に差し込むことによってみんなが入れたパイナップルが終盤に出てくるわけです、ババババババと。で出てきた結果一気に役を作るチャンスが上がるわけですよ、うん、で山札もどんどん回転するわけですよね、この献上するから、うん、役として使わないから、で回転して回転して、しかも割引とかクーポンで安くなってより回転率が上がっていって、で最後にパイナップルがババババって出てきたらみんなそこで一気にそれを読んで役を作って上がるわけですよね、
すごい、
これはすごいと思いましたね、うん、最初その今までずっと役を作ることに趣旨してきたじゃないですか、スノーパックのね、はいはい、ノーマルのもので、うん、でここで拡張が出て、あいろんな効果を使えるんだって、うんうん、ちょっと役を作るのが おろそかになるじゃないですか途中、はいはいはい、まあ、なんか献上して献上してってやっていって、はたと気がついたらさっき自分が捨てたカードが表に出てるんですよね、
うん、
であれということは次のカードも自分が捨てたカードじゃねっていう風になってきて、
みんなが同じフルーツパフェを狙うもんだから、はい、うん、ここで次何が来るかっていうのが大きく予想しやすいんですよ、うん、
そこからの取り合い熱いですよね、
熱いです、
急に始まる取り合い、
カウンティングちょっと微妙にできてなかったりで、で、あの、あ、サクランボあったかな、あったかな、あったような気がする、あったみたいな、
っ ていうところで、はい、まあ、ダイナミックなその、ね、ゲームのバランスの収束性だったり、まあ、そうね、そうですよね、調整が、まあ、非常に上手、
すごい、
いや素晴らしいですね、
もうほんま純一さん、うん、天才ですね。
いやそれ先聞いたよ
天才です
よ、なんか言うねん
いや本当に言いますよ、
そういうこと言い過ぎたらなんか怒られてるからやめて言わせてる感もあるしな、違う違う、
でも純一さんならってい
いねなんでもうこんだけいい拡張なんで、はい、まあ、ぜひやってほしい、
うん、
いろんな方に、
うん、そうですね、
うん、でむしろ基本に慣れてない人は絶対にやってほしくない、
うん
うん、
そうですね、
いくらコラボで言ってたからって、うん、あの初めてやる人が拡張には入らないでほしいなと思いますし、うん、あのやったことある人が初めて入る宅なのにあの入れちゃうっていうのはやめてほしいかな、
う
ん、多分嫌いになっちゃうというか、うん、難しく思っちゃうんで、入れないでやってほしいかなと思いますね、
うん
うん、
全然ルール自体はねシンプルなんですけど、
うん、
考えることが多くなっちゃうんでね、
うん、
慣れてからじゃないと
ですかね、うん、
はい、
はい、で、果物集めの公式ページがあります、はい、そちらにですね、飛ぶとあの拡張のおすすめの組み合わせが記載されてますんで、そちらも要チェックですね。この拡張のカードね、うん、あの何枚も入ってますけど、実際にゲーム中に使うのはほんの一部なんで、
はい、
それの組み合わせっていうのはうまいこと載ってますから、
は
い、
あ、じゃあまた見てみます、
ぜひ見てみてください。はい、ということで、ここからね、ちょっと長らくちょっとパッション込めすぎてね、困ったことになって、まあ、どっちパミさんのくだりも全部消さないといけないかなと思ったら気が重いですが、
また編集。
まあ、ここから点数をつけていきたいんですけど、はい、点数、今回の点数100点の指標、そう、100点の指標、
はい、
何ですか、100点の指標って。
そういうのありましたね。
そう。
ありましたね、そういえばね。
そう、リスナーで知らない方がいらっしゃるかもしれないんで、はい、今一度言いますが、
ね、
コラボドはね、あの、何かを、100点として、
はい、
何か指標として100点として据え置いた上で、そこから比べてこのゲームが何点かっていうのを考えますんで、
はい、
はい、では今回の指標は何になりますか。じゃあひさりんさん、
はい、何でもいいですよね。
何でもいいですよ、
うん、では、はい、まあお正月という話が出たの で、
はい、
先ほどのお正月に食べるお餅、
お、
お餅を100点満点。
お餅か。
お正月に食べるお餅ですよ。
すごいですね。
以前になんか雑煮とかありましたけど、もっと手前の
お餅。ありましたね、そういえばね。
は
い。
はい、
え、それしゃぶ餅も OK ですか？
何でも OK です。
あれ、しゃぶ餅の話も聞いたな。ありましたね。ありまし
たね。
リンクしましたね。いや、いいんじゃないですか、ニューカマイサリさんの言うように、はい、じゃあお餅、お餅いろいろ全般いろいろ種類ありますので、はい、それぞれ想像するお餅でじゃあ戦いましょう、
は
い、
おしるこの餅も OK ですか。
なるほど、一個に一個に、
おしるこ大好き、
はい、
おしるこ大好きっていい響きですね。
おしるこ大好き、
おしるこ大好き、やめません、やめません、
しるこ、はい、そうですよ、はい、ありがとうございます。はい、というわけで、じゃあ、早速ですが、
はい、
はい、じゃあ、その言い出しっぺのひさりんさんから、はい、果物集め。
果物集め。
まあ、拡張は抜いていいです。はい、拡張なしで、お餅100点として。
100点として、
うん。
150点。
おぉ、その心は。
まあ、最近いろいろ、もっといろんなものをやらせてもらって、い、
うん、
く中でも、
うん、
やっぱり数重ねるとどんどん楽しくなってくるから、
ね、
うん、なんか私の中でもやっぱり飽きは来ないですし、
まあ、次の自分のレベルアップをね、うん、試してみたいっていう、
試してみたいし、うん、私自身もこう人に勧めたい、
うん、
なんかこう、ね、友達に教えてあげたいです、
うん、なんかあらぜひ購入していただきたいです、はい、ありがとうございます、うん、じゃあ続きましてチュパミさん、
はい、お餅を100点として、
うんうん、
果物集めは300点。
もうめちゃくちゃ高いな。
めっちゃ高い。
あんだけおしるこがどうのとか、しゃぶ餅がどうのとか言ってたのに。
いや、もうほんま冬に食べるお餅最高ですよね。
最高ですね。
あったかいお汁につけてね、
もうあったかいお汁につけて、
はい、焼くのもいいですよね。
うん、
でも多分ドイツゲームとか、
うんうん、
まあもみさん家にあるいろいろなゲーム、
うんうんうん、
ありますけど、果物集めが一番遊んでますね。
ああ、
私はですけど、
去年は特にそうかもしれない。
はい。うん、まあ、そんだけもうダダハマりしちゃって、
ちょっと暇あったらやりたい
ですね。そうですね、で上司来たら絶対果物集め出せます
ね。そうですね、うん、はい、わかりました、はい、
最高です。
じゃあカオリンさん、
これ拡張は入らない、
入れてもいいですよ。
入れてもいいですか。
カオリンさんは入れて、
お餅を100点として果物集めは、
う
200点ですね。
あ、
いや実はですね、私、うんうん、この果物集め、うん、この間あった、去年ですね、あの、はい、ゲームマーケット
を、はいはいはい、
一番最初に走って買いに行ったんですよ。
あ、一緒。
あ、
うん、私もそうですね。
おそらくですけど、うん、一番初めに買いに行った女は私ですね。
女女
でも私拡張と一緒に買ったんですよ、
はいはい、
ノーマル版を。
あ、
最初、ね、拡張持って行った時に、うん、えって顔をされたんですね。おそらくその果物集めを初めて買うのに拡張も買うからだったと思うんですけど、はい、えって顔をしたんですよ、売ってくださった方が、
はい、
で、え、ほん、え、みたいな、拡張もですかみたいな感じだったので、
その時言ったんでしょ、カオリンですって言ったんでしょ。
いや言わなかった。
あ、言わなかった、
言わなかった、
言えばよかった。そしたら、ああなるほどって分かってもらえたと思います。
いやもう最初こう走って興奮してたんです、はい、私、うん、ああ拡張買わなきゃ、ね、
あ
そんなことそんなことではなかったです。ハワしながら、そう、しかも走ってったからちょっと、
ハワで、ゲームマ会場はダッシュ禁止、
そう、早歩きで、ね、
ダッシュ禁止、しかもあんなって物販の方だからダメだよ。
そう、しかも行きましたよ、ちょっと
怒られるよ、
様子見ながら行きましたよ。
ね、だ開幕ダッシュじゃなくて、
開幕ダッシュではなかったですよ、はいはい、もちろん始まって、
直前、
直前ではちょっと、
直後もダメ、
始まって、
こいつ自分だね、沼さんまでやめてくれ。開幕直後にダッシュするのは禁止ですか。
もちろん、開幕直後は行ってないですよ。
はいはい、ちょっと暇をね。
行っていいですかっていう許可を、
そうですね、
いただいて、
はい。一般のお客さんが回ってる中で、
そうです、そうです。はい。ちょっとかき分けながらね、あ、まだあったと思って、買ったのが、果物集めなんですよ。いや、もう本当に欲しかったんです、これ。もみさんの家で遊ばせてもらって、これは絶対に買おう。
まあ、事前にホラボド内でも取り上げましたしね、
これこそは買わないといけないと思って、でそれぐらい私、はい、今までのゲームマーケットであんまり買ったことなかったじゃないですか。
あれなのに自分遊びました。
遊びましたよ。
自分のやつ、
はい、遊びました。拡張負けて
誰と。
お兄ちゃんと。
ちゃんにーと。お好きですね。いいですね、その妹属性キャラ。
でもあの兄は
お兄ちゃんのことなんて呼んで、なんて呼んでんですか、お兄ちゃん。
お兄ちゃんって呼んでます。
え、ニーニーとかじゃなくて。
気持ち悪い。
兄ちゃまとかじゃなくて。
お兄ちゃんか。
古い。
兄貴ですよね。
兄貴、兄貴もいいですね、
うん、妹ってそうじゃないですか、兄貴じゃないですか。
そうですね、中学ぐらいから兄貴
ですよ
ね。
兄貴、そうそう、兄貴ですよね、
あ、ちょっとイントネーションは違いました。なんて言いました、
ね、ちょっと、
え、兄貴
チンペラ、兄貴、
ほら違う。、まあ、そんなことはどうでもいいです。はい、わかりました。
そうそうそう、
はい、なんてでしたっけ、
はい、200円ですよ、
はい、了解です。
そう、ちょっとね、このパッションを伝えたくてね。
じゃあ私は、まあ、お餅を100点とすると、果物集めはまあそうですね、280ですね。
おお、
280。
森さんのその点数つけるのって珍しいですね。
え、どっちの意味ですか。
え、高いっていう意味ですよ。
まあ高いですよ。まああえてね、さっきネガティブな部分を絞り出してはいますけど、やっぱそれを補って余るほどのやっぱりこのポテンシャル、まあ、これこのポテンシャルって言葉はいろんなゲームに使いすぎて若干ホラボドとしては薄くなってますけど、これは実際にスターリンさんが初めてボードゲームそんなやってないタイミングでもどっぷりハマれたように、それだけいろんな可能性持ってるんですよね、うん、そしてそれがインストラクターによってだいぶ左右されるってところは、
うん、
ちょっとでかい、
うん、
だから280をもってして皆さんもっとちゃんとインストしてほしいなって思います、
うん、
失敗してるのはねよく見かけますね、
うん、失敗とは。
だから果物集め別に面白いと思ったことないっていう人ね見たことあるんですよ、何人か、でもねその人に私が今一度インストしてね、
はい、
一緒に遊んだらね、え、こんな面白かったのって言ってくれるんですよ。これはちゃんとやっぱり事前の心理的に準備が整ってないとやっぱり変に期待、変に思ってしまうというところがあるんで、そこはちゃんとしないとダメです、
うん、それはでも他のゲームにも言えることかもしれませんね。
いや、よりこのゲームはそうです、
なんか見た目はやっぱりちょっと簡単そうっていうところから入ってきてる人に対してはちゃんと説明してあげないと、
うんうん、そう、そう、そしてなぜ女性がハマるのかっていうところも紐解いてあげれればいいんじゃないかな、
はい、
うん、
お買い物ゲームだよっていう、
ね、はい、
はい、
そんな感じでしょうか。はい、じゃあ総合点というか ね、はい、どうします。
いや正直ですよ、私すっごいお餅が好きなので100点なんですが、
今日でも聞きましたけど、
はい、言った記憶がありますね、まあ、でも気持ち的にはもっと高いですよ。
じゃあもうスターリンさん決めましょう、はい、総合点平均点、これを何点とするか。
そうですね、
最終的に
250点。
おお、いいスタート、ありがとうございます。
250点、
はい、まあ、そんなヒサリンさん、はい、果物集めが欲しいヒサリンさんは 現在ですね、はい、あ、私聞いてきたんですよ、純一 S さんに直接今取り扱ってるお店はどこですけど、うんうん、聞いたところ、北海道のフレンズ、沖縄のサイコロ堂、神戸のトリックプレイ、ヘクスインゲームズ、S ガーデン、そして、関東ではスゴロク屋さんで取り扱っているそうです。
うん、
で、一部の店舗ではですね、すでにもう人気で、うん、まあ、在庫切れになっているところもあるんですが、うん、スゴロク屋さんならこの収録段階ならまだ通販でもありますんで、
うん、
購入ネットで可能ですね。で、ちなみに現在、再生産準備中らしくて、今度行われます、ゲームマーケット神戸では生産できた分だけ持ち込むと、うん、そういった予定らしいですね。で、拡張に関しては、
はい、
前回もまあ秋ですね、うん、秋より少し多めに生産する、
うん、
かなり手応えもあったみたいなんで、まあ、生産する予定で、おそらくご希望の方全員にまあ販売できるかなという、うん、11S さんからの回答ですね。で、ショップの取り扱いも少量ですけど予定しているそうなんで、拡張の方も、ショップの方で買えるようになるかもしれません。
うん、
うん、まあ、どうしても手に入れたいと思っている方がいらっしゃったら、ぜひ神戸の方に足を運んでみたらどうかなと思います。はい。で、残念なお知らせでもあるんですけど、今回の生産分が完売しちゃった場合、次の再生産は今のところ予定してないとのことなので、まあ、需要が強くあれば、かなり強くあった場合は、まあ、再生産も検討したいんですけど、そうだったとしても少なくとも秋まではもう再販はないらしいんで、今果物集め買わねば、おそらくまあもうないかもしれない。実際の 11S さんが作ったね、スタンプグラフィーも、ねえ、ずっと反復されるかなと思ったら、意外と、うん、いや、もうここでもう再販しませんってことで、うん、今では手に入らなくなっちゃいましたから、
先いいですね、
先がいい、
いいですね、本当に
ので、はい、もうぜひ気になってる方、うん、買ってね、
買ってね、
う
ん、
買ってね、
これは買っていく方がない、
そうですね、もう拡張はもうぜひ買うべき、う
ん、はい、女性受けしたい人は特に、はい、買ってみて、
うん、本編ももちろん、
あ、でもあれですね、私個人的な経験から言うと、これ6歳からできますって書いてますけど、なかなか6歳は難しかった。
そうですね、勝ちかな。
まあ、一応子供向けルールっていうのがね、一番後ろに載っていますんで、何でもいいので5枚集めるとか、まあ、ちょっと初版に沿ったルールなんですけど、それで遊べはするんですけど、それでもちょっと6歳はなかなか大人とは一緒には難しかったんで、っていうところは気をつけていただきたいかなと思いましたね。あくまで経験ですけどね。
あ、でも10歳、11歳ぐらいやったらもうね。
あ、もう余裕でしょうね。余裕余裕。はい。はい、というところで、ボードゲームの特集はここまでですね。
はい、
ちょっと熱くなりすぎましたね。
熱くなりましたね。
はい。
まあ、この後ホラーが待ってますから、はい。まあ、チュパミさんはここまでということで、
はい。
はい、ちょっと横になっててね。
はい、はい、って。
はい。では、早速、休憩
せ